松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、大変久しぶりですね。
はい、懐かしいですね。
ドクター松倉の健康相談室が終了しておよそ2年半です。
ああ、そうですかね、
はい、はいはい。この間もお元気にお過ごしでいらっしゃいましたでしょうかね。
はいはい、皆さんいかがでしょうか。
私たちも元気に過ごしてまいりました。今回は健康アドバイスということで、とにかく元気に毎日送れるためのアドバイスをいただける、うん、そんなコーナーにしていきたいなと思っております。
はいはい。
今回はこう何かテーマみたいなことを決めてらっしゃいますか？
そうですね、今回はですね、はい、まあ、いろんな健康本とか出てるじゃないですか。その中で、はい、自分がこれを役に立つなとか面白いなと思ったものを、うん、はい、まあ、紹介する形で、ただ自分なりにね、うん、その内容をちょっと咀嚼して、はい、皆さんに分かりやすく紹介できる形にしたいなと思ってるんですよ。
わかりました。今回の本はどんな題名でしょうか？
今回はですね、101歳現役医師の知らない生活、というね、これ本当に現役医師がですね、101歳になっても今でも午前中診療してる先生がいて、はい、その人が別に難しいこと言ってないんだけど、はい、でもなかなかできないじゃないですか、101歳まで現役なんて。そうですね。それにはどういうコツがあるのかとか、秘訣かな、自分の生活のどういうリズムでやってるのかを紹介してる本ですね。田中義夫先生っていう沖縄の方でね、開業してた先生ですけど、まあ、特別な先生じゃないんですよ、普通の先生、開業の先生、でも面白い、なかなか。
そうなんですね、うん、今の日本人の平均的な寿命っていうのはいくつぐらいなんですか？
それはですね、平均寿命はですね、男性が81歳、女性が87歳です、はい。だけど実はですね、健康寿命というのがあって、これはですね、実際その寝たきりとかね、そういうことになったら生きててもそれは平均寿命になるけど、はい、健康じゃないじゃないですか、うん、で健康は何歳なのかっていうと、男性が 72.68、 女性が 75.38 で、約10年強のですね、差があるんですよ。だから逆に言うと、その10年ぐらいは、はい、それは平均の話ですよ、個人個人は違いますけど、うん、実は生きてたけどもあんまり健康じゃないと、はい、状況で10年ぐらい過ごすってことになってるんですね。でこれ結構今みんな高齢化社会なんで、うん、大きな問題なんですよ。
うん、ピンピンコロリンがいいなってよく私の母はよく言ってますけど。
そうそう、だからピンピンコロリンするのに10年ぐらいギャップがあると、はい、結構厳しいじゃないですか。
そうですね、
だからこのギャップをね、なるべく短くしてね、5年ぐらいとか、国としては1年ごとぐらいずつ短くしたいと思ってはいるんですよ。
はい、いつまでも元気で余生を送りたいなっていうふうに誰もが思っていますよね。
そうだね。で、まあ、あとはまあ経済的にも、ね、医療費とかなんかがね、はい、その10年間の間にかなりかかるので、うん、まあ、そういうのも問題になっているので、うんうん、それでまあそれにはどういうコツがあるかみたいなのは、はい、これから紹介したいなって、そういうことですね。
わかりました。多分100歳を超えるためには大事な習慣とかがあるんではないかなと思いますが、まあね、そのあたりからいきましょうか。
そうですね、まあ、うん、個人差があってですね、まあ、もともといろんな病気をね持って、遺伝的な病気がある人もいるので、はい、この方法をやったら全員がそうなるとも言えないんですけど、うん、でも平均的にね、やっぱりいいことってやっぱりあるので、はい、その辺がね紹介できれば結構役に立つかなって、そういうことですよね。
はい、では 先生にご紹介いただいた本を開いてみますと、第1章はちょっとした習慣で100歳を超えても若者並みに動けるというふうに書かれていて、うん、ちょっと衝撃なんですけど
そうですよね。100歳超えて、ま、私もライオンズクラブっていうのに入ってますけど、
はい、
90歳超えてもですね、まだゴルフしてる、まあ、理想的な人がいるんですよ、
はい、
だからまあこれも決して夢じゃないのかもしれませんね。
さあ、そのためにはどんな習慣で、
まずですね、この本で紹介しているのはですね、規則正しい生活こそ元気の肝ってことですよね。やっぱりですね、現代人はですね、前ほら昔の人っていうのは、ね、電気もなかった時代は太陽が昇ったら起きて、うん、暗くなったら寝るってい こうリズムができてたんだけど、今は人工的にね、
はい、
もう電気も光もですねコントロールできるので、うん、なんかそういうリズムが狂っちゃってるんですよね。
そうですね、
うん、だから現代人の自然な欲求がですね、いつの間にか自然の欲求と合わなくなって、頭の中の欲求で動いてるようなことになってるのが一般的だと思いますね、
はい、
でそういう頭でっかちになっちゃって、自分の体が発する声にですね耳を傾けられなくなってるんじゃないかっていうのがまずあるんですよ。
あ、そうかもしれないですね、
うん、ですからね、毎日なかなか難しいところもあるんだけど、
うん、
特に二交代制とかね、そういうもう最初からそういうのを許さないっていう環境の人もいるので、必ずしも、でも理想的にはね、毎日決まった時間に床に入って決まった時間に起きることで、
うん、
その寝てる時にね、肩が休まるでしょ、
はい、
あるいは副交感神経、まあ、神経の中にはいろいろあるんですけど、まあ、運動神経と感覚神経、その他に自律神経っていうのがあって、うん、これが人間のリズムを整えてるんですけど、
はい、
自律神経の中には交感神経と副交感神経っていうのがあるんですね、
はい、
で寝てると副交感神経が高まって、要するに肩がリラックスすると、
うん、
起きてる時は交感神経で活動的になって、うん、なると、こういうこの繰り返しなんですよね。そこに関与するホルモンがメラトニンっていう薬なんですけど、まあ、そういうのがですね、決まった時間にやると必ずそのホルモンのバランスがね、
はい、
切り替わりがスムーズになるということで、これやっぱり基本的に大事なんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、規則正しい生活をきちんとするっていうことですね。
まあ、言えば当たり前なんですけどなかなかこれができないんでね。でも、まあ、若い時はね、まあ、必ずしもそうでもなくてもいいですけど、
はい、
まあ、ある程度中年過ぎてきたらね、自分の体に不安があった時はこういうのは基本だっていうのを思い出していいですよね。で、まあ、それから、まあ、よく学校なんかでも言ってますけど、朝食食べましたかとかね、
ありますね。
まあ、体重が増えちゃうんで朝食抜いてますとかいう人もいますけど、
はい、
何かね、別にでんぷん質取らなくてもいいので、スムージーみたいなね、ああいう野菜系のジュースでもいいですけど、うん、なんか取ってですね、毎日決まった時間に食事を取ることは、体がね、消化吸収をもうリズムとしてねしてくれるので、
はい、
まあこういうのも大事ですよね。
うーん、
だから逆に言うと、体調が不安定な人ほどね、お腹が空く時間や眠くなる時間、毎日バラバラになる傾向があるんですね。
あ、そうか。
ですからやっぱり安定している人ほどね、
はい、
食事をしたいと思う時間とか寝たいと感じる時間はだいたい自然にこう一定してくるんですよ、
うん、
でこういうのがね、自分のリズムにつながって、うん、だからリズムのいい生活をすることがね、
はい、
その何かな、体を動かして疲れる疲れないとかいうよりも、このいくらリズムいい生活してるとね、体疲れるようなことしてもね、
うん、
実は回復もいいので、リズムのいい生活が健康長寿の、まあ、鍵になるというようなことを紹介してますね、
はい、はい、ありがとうございます。今日は第1回目の放送ということなんですけれど、ちょっとした習慣で100歳を超えても若者並みに動けるというテーマで、大切なこと、規則正しい生活こそ元気の源というようなね、お話をしていただきました。先生、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。